皆様、おはようございます。今朝は、新明記の第8章、新明記の中でも有名な、箇所です。この、箇所の中で、特にイエス様が荒野で誘惑を受けたときに、人はパンだけで生きるのではなく、主の御口から出るすべての言葉で生きる、まあ、こう書いてあると。そうイエス様は、御言葉によって、誘惑に勝利されました。これから約束の地でまさに世の誘惑に、会おうとしている民に、私たちが生きるのは神の御言葉によってだということを、確かめるために、語られた章です。私たちはさまざまな試練に遭いますけれども、その中で御言葉に生きることを学び、また身につけるために、その試練があったのだということを、そしてまたこれからの試練に立ち向かうんだということを、モーセはこれまでの歩みを思い起こしながら告げています。今日八章、素晴らしい言葉ですので、私が話すより御言葉が絶対いいと思いますので、まず前節拝読させていただきます。では、新明記の第8章を共に目を止めましょう。新明記第8章1節から20節。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生きて数を増やし、主があなた方の父祖たちに誓われた地に入って、それを所有することができる。あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの人たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは、人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って、主の道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは谷間と山に湧き出る水の流れや泉と深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロのある地、オリーブ油と蜜のある地である。そこはあなたが不自由なくパンを食べ、何一つ足りないものがない地であり、そこの石は鉄で、その山々からは銅を掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りたとき、主がお与えくださった良い地について、あなたの神、主を褒めたたえなければならない。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように、 あなたが食べて満ち足り、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神、主を忘れることがないように。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、燃える蛇やサソリのいる、あの大きな恐ろしい荒の、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの人たちが知らなかったマナを荒野であなたに食べさせてくださった。それは、あなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの人たちに誓った契約を今日のように果たされるためである。もしあなたがあなたの神、主を忘れ、他の神々に従っていき、それらに仕え、それらを拝むようなことがあれば、今日、私はあなた方にこう警告する。あなた方は必ず滅びる。主があなた方の前から滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方が自分たちの神、主の御声に聞き従わないからである。天の父様、今朝、モーセが切々と訴える主の御言葉をどれほど大切にすべきか。そのためにこそ、荒野の40年間があり、そして新たな世代にそれを受け継がせることを自ら主に忠実に従うことを通してなすべきことを、どうか私たちも心に刻ましてください。主の心を私たちの心とでき、あなたをあがめることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。冒頭の一節、そこにモーセは再度すべての命令を守り行わなければならない、そうすれば数を増やし、父祖たちに誓われた地に入り所有することができる。イスラエルの守りと勝利と祝福は主の命令を守り行うことにかかっていると告げました。なぜすぐに入れる約束の地に彼らは入れなかったのか、彼らは約束の地を手前にして主を信頼することができなかったためでした。そして40年間の荒野の旅の中で、改めて主のお言葉に固く立つことを学んで、今度こそ約束の地に信仰を持って入り、そこを攻め取ることができると 主は告げましたけども、それが可能となるのは主の言葉に従い、それを守り行うことにかかっているとモーセは告げたのです。今日ここで告げていることは、ここに書きましたけども、3つのこと。なぜ神様は荒野で試練を与えられたのか。そして今こそ主の命令を恐れをもって守ること。そして心に主を据えなさいと、心の中心にですね、そう告げています。このことは私たちも、なおのこと、心、すべきことです。今私たちが置かれている状況も、立場も恵みも、重ね合わせつつこのお言葉を見てまいりましょう。まず試練の意味です。二節をご覧ください。もう試練はともかく、喉元すぎればではありませんけども、忘れてしまった、意味がありません。何のために与えられたか、モーセはまず告げます。試みを受けたのは心の内にあるものを知るためであったとあります。私たちは、試練に遭うと、試練の中にはなかった、自分の意外な面を表してしまうのではないでしょうか。平穏でいればおとなしく、また、従順でいられたとしてもですね、試練に遭うと、どれぐらい我慢できるのか、また、隠していた、自分の弱さだけでなく、はしたなさといいますか、自分勝手な思い、それが、試練の中であらわになります。他の人も私たち自身を見てですね、こんなところがあったのかと、がっかりする意味で表してしまうこともあり、素晴らしさを表してしまうことがありますけれども、ともかく私たちは試練にあってこそ自分の心の内にある思いや人格を知ることができます。そして自分がこのままではいけない部分、また大切にすべき部分があらわになってくるんです。神様は、邪魔が入らない荒野でまずイスラエルの民を試練に合わせました。なんと言いますか、群雄割拠の荒野の旅ではなくて約束の地ですね。ではイスラエルが取り乱したらたちまちやられてしまったでしょうけども、荒野ですと、とりあえずつぶやいても混乱してもですね、敵にかかることはないんです。その環境の中で神様は彼らの衣食住を、豊かとは言えませんですけども、最低限守ってくださり、そして試練を通して自分の足りなさ、時には 良いところもあった現れると思いますけども、それを通して自分を生かすのは食べ物は、まあ、もちろん必要なんですけども、より必要なのは主の言葉である、主の言葉に信頼する、主の言葉に頼る、主の言葉に従うことだということを理解し、また実践して身につけていく、そのためにこの荒野の期間がありました。神様は愛と憐れみを持って、この何もないところで民に必要な水と食物を与え、そして普通ありえないんですけども、40年間衣服が擦り切れなかったと、不思議な守りを与えました。荒野、そこはゴツゴツした、場所ですよね。そして、昼間は、炎熱によって焼けるように熱い 石がゴロゴロしてました。そして、夜はまた氷点下になるほど寒くなります。そんな中でも民が火傷をすることなく、凍傷に陥ることもなく守られたのです。この訓練は親としての訓練でした。子供のためを思って親はあえて子供に試練を与えますけども、決してそれで潰してしまうためではないんです。たくましくなるための、また正しい道を、また考えを身につけさせるための訓練でした。こうして十分な準備を持った上で、約束の地に入って、戦い、攻め取り、また、増えることができます。このことは私たちの人生でもたびたび起こります。まあ、クリスチャンの地上の生涯は、そして人々のこの地上での歩みは、まずはイエス様を自分の罪を知って信じるためです。そのために試練があります。そして救われた者は天国を相続する者として整えられる必要があり、またまだ救われてない方たちにキリストの救いに預かるように証しするためです。神様はお言葉によって、また様々な試練を通して私たちを親として訓練し導かれます。また日々のさまざまな出来事において私たちは神様の祝福を得るために訓練を受けます。自分の人生がどうあるべきかということに気づいて軌道修正が必要な時もあります。また神様が願っているものを与えてくださる、私たちが願っているものを与えてくださる時にですね、試練に遭うことも多いんです。もう準備万端、もう与えて大丈夫という時にはすぐに与えられることがありますけども、周りの人たちがそのことを祝福できるようにという部分で待つこともありますし、一番大きな時間がかかる要因は、私たちがその願っているものを受け取って、そしてそれが罠とならず祝福となり、 祝福が増し加わっていく。それには知恵と忍耐とまた、経験が必要です。子供にですね、いっぱいお小遣いを湯水のように与えてちゃんと管理できるかというとそういうわけじゃありません。同じように私たちが神様の祝福を持って高ぶってしまったり、また、奪われてしまったり、そういうことがないように神様は受けるにふさわしいように私たちを成長させてから与えてくださいます。物があればいいというわけではないということ、神の言葉に従って、つまり神の御心にかなって、判断し歩み、そして忍耐して成し遂げる、それがあってこそ本当に生きることができることを、私たちはさまざまな試練やまた障害を通して学ぶのです。今私たちはキリストの福音によって永遠の御国を目指しています。神様はこの、素晴らしい祝福に預かる、またそれを管理して、いけるために私たちを整えようと今この地上の生涯で訓練しておられることを覚えましょう。試練で、がっかりすることもあるでしょう。しかし弱いところを主は強め整えようとしておられます。次に覚えたいことは、主の命令を守って主を恐れなさいということです。六節の言葉をもう一度お読みいたしましょう。申命記八章六節、あなたの神主の命令を守って主の道に歩み主を恐れなさい。主を恐れるとは、主の命令を心から守り従うことです。そしてこれは弱さや罪のある私たちには難しいのですけれども、主がそう導いてくださるから主に従おうとするだけ、恐れようとするだけで主は導いてくださいます。主を恐れる者には他の者を恐れる必要はありませんし、主に信頼する者は失望することがありませんし、主を賛美する者には祝福が満ちていきます。これから彼らはこうして約束の地に入り、夢のような生活を、特に荒野で生まれている方たちはびっくりするでしょうね。こんな素晴らしいところがあったのかと、あらゆる必要が約束の通り備えられていました。しかし祝福に満たされることはマナともなります。今ヤコブ書を礼拝で見ていますけども、だんだんと私たちの罪があらわにされているところで、この間は悪行について見てきました。また自分の人生プランといいますか、事業計画、それを自分でやれるという勘違いがないかということを提言いたしましたけども、ヤコブ書の5章に来週に入っていきますけども、 金持ちたちよと言って、鋭い言葉で、豊か な中にある罠を、厳しく指摘している箇所があります。まあ、人と比べて、裕福でなかったとしてもですね、私たちの国に住んでるだけで、さまざまな祝福があります。まず、基本的に平和ですよね。そして、召使いはいなくてもですね、召使いが仕えてくれるように、親切な方たちが満ちてますね。まあ、基本的に、安心できます。それとともに、食べ物美味しいですよね。安くても美味しいんですよね。これは、まあ、当時の人からすると夢のような生活です。そうすると、確かに、環境が悪いと、食べるものも、飲むものも、欠けたところですと、これらの生活は、望むべくもないんですけども、確かに私たちの置かれているこの土地はですね、災害も確かにあるんです。でも、水が豊か、地は豊か、そして、基本的に戦争は、起こりにくい場所です。そして、人間同士信頼できるとですね、良いものが築きやすいという場所です。そうすると、いつの間にか、自分で何とかできるということを、思ってしまいます。そして、神様助けてください。という切実な思いが薄れてしまう危険があります。すべては実は神様が与えてくださってるんですけども、もう人間同士で何とかなるっていうふうに勘違いをしやすいのです。まあ、世界の歴史を見てもですね、特に信仰によって祝福をいただいた国のジレンマがあります。信仰によって、清く正しく歩むとですね、社会は発展するんです。でも発展すると、いつの間にか自分を誇るようになって神様を求めることが少なくなって、信仰が堕落して結局崩壊に向かうという、それが、起こりがちです。イスラエルはまさに、そういう罠に落ちて行こうとしていきました。だからこそ主を恐れることを忘れず、主の命令を守り続けていきなさい。神様がくださる祝福はですね、信じないで得る祝福よりもはるかに勝っているものです。でもだからこそ主を恐れることを忘れないで、主の言葉を守ることを目指しましょう。そしてこのことは第一世代はまだいいんですけども、第二世代、第三世代、第四世代といくと、ますます主を恐れることが困難になっていくんです。あって当たり前、豊かで当たり前という世界に住んで生まれ育ってしまいますので、ですからこの荒野での訓練を語り継げて、過ちに陥らないようにとモーセは告げます。17節以降は、まさにそのことを告げています。17節を読み出します。 あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。18節。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの人たちに誓った約束を今日のように果たされるためであると。約束に立ちなさいと告げているんです。約束と、読みました、書いてありますけれども、言い換えれば恵みなんです。真実な恵みなんです。自分たちの民族が優れていたから神様は祝福したのではありません。ただ先祖たちを主が特別の恵みによって選び、大きな国民にし、そして祝福し、その祝福があなた方を通して、そして救い主を通して全世界に及ぶと、その約束を信じた父祖アブラハムによって今祝福に預かっているのだということを忘れないように。先祖アブラハム、私確かに信仰の恵みをいただきましたけれども、彼が優れた信仰者だったのもまた主の恵みです。すべては主から始まったんです。自慢できることではなく、ただ主を恐れて感謝すべきことなのです。私たちがイエス様を信じたこともそうですね。私たちが自分で求めて探したのではなく、誰かが伝えてくださったからです。あるいは時に自分で教会のを求め、キリストを求めて信じた方がいるでしょうけども、それは伝えてくださった方がいたからですよね。そしてその救いを用意してくださったのは神様です。そして私たちに主を求めさせてくださったのも神様です。そして日々の生活を守り、喜びと希望を持って歩み続けられるのも神様の恵みです。時には神様は私たちが道を外れた時に最善を願って道を閉ざしたり困難を与えたりするでしょう。でもそれも私たちを恵もうとするためでした。しかしながら主を忘れると自分の都合の良い神々を作り出してしまいます。また見つけ出してしまいます。そうすると主から離れてしまい、せっかくの祝福を受けられなくなってしまいます。主が恵もうとしておられるのに、主が愛しておられるのに、それを拒んでしまうからなんですね。そのためにイスラエルは滅んでいきます。まあ、残念なことですけども、モーセは主から示されて、イスラエルがやがて滅亡することもこの新命記で後の部分で告げています。それはこのモーセの律法が最終的な救いをもたらさないからです。イスラエルの民はこれから完全な救いをもたらすキリストを 人々が信じるため、どんなに良い取り扱いや良い教えをいただいても人の力では救いに至らないことを証明するためのものでした。どんな良いものを与えても人の罪のゆえにそれを損なって受け入れられなくなってしまう。それを保って御国に至るのはただ恵みのみである。イスラエルの民に与えた律法は結局滅びで終わりました。しかしキリストの救いは決して失われないと約束されています。18節の言葉で、あなたの神主を心に据えなさいと。これ自分で据えようと思ってもできなかったんです。どんなに自覚してもですね。でも神様は恵みによって私たちを十字架と復活を通して罪を許すだけでなく、神の御言葉であるキリストを私たちの心の内に命として据えてくださいました。ですから私たちは死を忘れることがないのです。与えられた救いは失われません。最高の祝福を与え、しかもそこにとどまる命を与えてくださったからこそ、私たちは一人も滅びることなく永遠の命を持つという確信を持てるんです。このような、素晴らしい恵みをいただいた私たちは、なおのこと神様を恐れて御言葉に、主に忠実に歩むべきではないでしょうか。私たちは、救いをいただいたものとして主を証しするように、求められています。福音を委ねられました。自分だけ良いというために私たちは救われたのではなく、神が命を懸けて与えてくださった福音を一人でも多くの方が信じて救われるために世の光として置かれているのです。地の塩として置かれているんです。ですから私たちは神の栄光の福音をうちにいただいているものとして光のうちを歩むのです。この方以外に救いはありません。ですから私たちは他にない救いを身をもって証しできるように求めていきましょう。お祈りいたします。天の父様、新年期の、メッセージを伺いました。さらに勝った恵みをいただいたものとして、どうか私たちもモーセの告げたメッセージを自分のものとして心に蓄えて、主に喜ばれる道を全うできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。